京都ハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平です。そして毎月最終週は近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんとともにお送りしております。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ね、もうね、6月、7月に入るとですね、祇園祭りと京都はいうことですけれども、祇園祭りも、昨年に続いてですね、山鉾巡行が中止となってしまいましたが、市議としては行うと。さらに昨年と違うのは、街中に、山鉾がね、一部立つと、といってもですね、だいぶ立つななんていうイメージを持ったんですけれども、それでもですね、市議としてやるもので、京都に来ないでくださいと見に来ないでくださいという、異例の発表がありましたけれども、
そうですね、ニュースで流れてましたね。
そうですね。なので、その観光資源としての祇園祭りではなくてですね、神事をしっかりこう京都、祇園祭りを行うということなので、もちろん、ね、通りかかって見る分にはいいと思うんですけれども、目的にして行かないでくださいということですので、お気をつけいただければなというふうに思いますが、
ニュースを通して楽しむという感じでしょうかね。
でもやっぱり疫病退散も含めたですね、はい、大切な京都の祭りで、はい、京都だけではなくて世界の、ね、姉をということで、祈られますので、大切にしたいなというふうに思いますけれども、はい、そんな中ですね、そんな中でもないですけれどもロギンさんの方もね、社会活動、はい、社会貢献活動助成金寄付金ということで、はい、ご報告できることがあるということですけれども、
先月の理事会で承認確認がされたということで、毎年なんですけども、 NPO アワードというラジオカフェさんも初代で受賞いただいたんですけど、
はい、初代第1回目、
はい、今は子育て支援ということ で、ね、教育ローンの新規のご融資の 0.05% を受賞団体に助成をするというそんな仕組みなんですけども、はい、羽ばたきコース、育みコースということで、対象50万円から優秀賞、奨励賞、育み賞ということで各賞を用意をいたしまして、今回は総額としては173万円を、8団体に、はい、お届けをするという、そういう受賞されたということが、はい、ご報告ができます。応募の方は46件ほどございまして、今回ちょっと残念ながら京都の団体は受賞はなかったんですけども、
そうですね、
はい、いろんな大賞受賞は兵庫の笑いの保育ワクワクというところから、はい、いろんな団体が受賞いただいたということになっています。はい、それから毎回ご案内してますけど、社会貢献要件笑顔プラス、
はい、
これも寄付金の金額が確定をいたしまして、はい、総額、287万9906円ということで、発送になってますけども、折り足分をご利用いただいている預金者の折り足分と老金からの拠出金と合わせて、はい、12団体に半分をさせていただいて、地区別団体には228,493円、近畿共通団体には297,488円ということで、今現在90億を超えるご預金が集まっているんですけども、はい、金利の方が何分低くございまして、さらに下がったということで、残念ながら去年より寄付額は少し少なくなっちゃったということですけども、来年は100億を超える目標を持って、寄付金の方もさらに増やしていきたいなというふうに思ってます。いろんな団体が各団体とも寄付金を活用いただいて、地域の活動とか国際関係の活動とかに活用いただいているということでございます。そんなことを改めてご案内ができるということなんですけど、 まあ、引き続き地域との活動をいろんな団体さんと連携して、はい、あの老金としては進めていきたいなというふうに思っています。
そうですね、
はい
はい、ぜひですね皆さん、老金さんの社会貢献預金に笑顔プラスというものがありますので、ここに、ね、口座を作って預金をしていただけると、はい、ね、いろんな団体を応援できる、
まあ、こういう形での、ね、社会貢献もあるということで、はい、まあ、そこで関心を持っていただけたら、さらに直接寄付とか、うん、いろんな活動への参加につなげていただけたら、まあ、社会が笑顔になるのかなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います、
は
い、
ね、本日の、ね、この後ゲストをお招きをさせていただきますけれども、はい、こちらもですね、この笑顔プラスの寄付金を 活用して、寄付先団体になっておられますので、そのあたりのお話もお伺いしていきたいなというふうに思っております。では、今日もどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて今日の京都ハッピー NPO、 早速ゲストをご紹介させていただきましょう。本日はですね、電話でおつなぎをさせていただいております、NPO 法人、高度海外災害援助市民センターの事務局長であられます吉椿正道さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、電話でね、今日はねちょっと姿が見えないんですけれども、いろいろお話をお伺いしていきたいなというふうには思うんですが、高度さんといえばですね、この番組でもいろんなイベントをご紹介させていただいたりだとか、過去にも何度もねご出演をいただいているんですけど、吉椿さんは今回実は初めてになりますかね。そうですよね。
そうですね、以前はうちのスタッフが、はい、出演させていただきました。
よろしくお願いいたします。でも、ね、まあ、リスナーの皆さんはね、まあ、高度のことをまだね知らない方もおられると思いますので、どんな活動をしているかご紹介いただいてもまずはよろしいですか。
はい、ありがとうございます。高度はですね、26年前の、阪神・淡路大震災をきっかけにできた NGO で、まあ、あの時世界約70カ国からご支援いただいたので、その解消しようということで海外の災害の被災地支援を行ってきました、
はい、
具体的には住宅を再建したりとか、災害で仕事をなくされた方の仕事の提供とか、まあ、いわゆる復興支援というのを行っています、
うん、なるほど。まあね、国内の災害のイメージは一般日常的に、ね、日本の中で暮らしているともちろんあるんですけれども、まあ、日常的には海外でもたくさんの災害が起こっている状況の中で、阪神・淡路の経験を生かして海外での支援を行われているということですよね。
そうですね、はい、ありがとうございます。その通りですね、はい、
具体的にはどのあたりでどういう活動されているのかご紹介いただいてもいいですか。
はい、今現行で今行っているプロジェクトは中国の2008年の中国の四川省地震、あと2018年もですね、インドネシアのスラウェシ島とかロンボク島で大きな災害、まあ、地震や津波があったんですけど、そこの支援とか、あと2013年のフィリピンの台風被災地震とか、あとアフガニスタンの、まあ、紛争と、まあ、災害の支援ですね。
なるほど、ねえ、まあ、その多岐にわたりますよね。しかも息の長い支援というか、うん、そのすぐに、ね、こう引き上げるんじゃなくて、やっぱり時間、復興支援に時間かかりますもんね。
まあ、高度さんはあれですよね、最後の一人までっていうのを目指して活動されているということですよね。
そうですね、一応一番大事にしている理念は最後の一人までということで、うん、まあ、一般的な、ね、公的な支援とか大きな支援から取り残されていく人たちに注目して、その人たちが、まあ、復興していけるまで支援しようということで、アフガニスタンは一番長いプロジェクトで2003年から始まったのでもう18年目に入ってます。
はい、そっか、なるほど。まあ、でも国内で活動するのとですね、海外とは大きく環境が異なると思いますので、そのあたりの難しさなんかもいろいろありそうですね。
そうですね、まあ、やっぱり習慣とか言語とかも違うので、まあ、もちろん国内の経験を海外に生かしているということもあるんですけど、やはり、まあ、謙虚にですね、その地域のことをまず教えていただきながら、僕ら何ができるだろうかということを、うん、まあ、現地の人と一緒に考えるというスタンスですね。
なるほど。まあ、ね、ローキンさんとのお付き合いも、もう長くなってきてるかなというふうに思うんですが、はい、中津さん、これまでのコードさんとのお関係、少しお話しいただいてもよろしいですか。
はい、コードさんとは先ほどご案内いたしました、社会貢献預金笑顔プラスの寄付先団体として、 連携させていただいたのが、2018年の4月から、まあ、これが4月からスタートした商品なんですけども、12団体の一つとして、まあ、兵庫地区から の選出といいますか、選ばせていただいた、はい、ということなんですけども、以降まあ、寄付金を活用いただいての活動はもちろんなんですけども、まあ、コードさんと連携をさせていただいて、セミナーなりシンポジウムなんかを一緒にご一緒させていただいて、去年なんかはコロナとこれからの市民社会に向けてというテーマで参加シリーズの、セミナーを開いていただきました、まあ、ここでは同じ寄付先団体の関西NGO協議会さんとか日本災害救援ボランティアネットワークさんとも連携をさせていただいて、セミナーを実施させていただいております、まあ、その他にも映画プラスということではないですけども、コロナ禍 のこういう支援ということを考えるいろんな地域の団体との連携をご一緒させていただいたりをしているという、まあ、そんな感じで進めさせていただいております、
はい
はい。
ね、この辺りでいくと、この笑顔プラスを活用されたりだとかでですね、コードさんの方はどういう活動をされたりもしたんですか。
はい、まあ、いつもロケさんお世話になってまして、まあ、2018年からでちょうど4年目に入るんですけど、特に去年はやはり世界中でコロナが、ね、大変な状況だったので、もともと僕らはその自然災害の被災地支援を行ってきているんですけど、うん、まあ、コロナでまあどこも大変だということで、まあ、これまでのつながりの中で特にまあ最初に武漢ですね、中国の武漢、
はい、
一番最初に、ね、爆発的に感染が広がった、でももともと中国の NGO とのネットワークがあったので、そこが、まあ、ぜひ一緒になんか武漢の支援をしないかということで、まあ、映画プラスのこの資金を活用させていただきながら、まあ、武漢では76日間ロックダウンしたんですけど、そこで、ね、外部の人は誰も入ってこれなくて、うん、やはり政府の支援から取り壊されていく、特に高齢者とか障害者の方とかホームレスの方とか、うん、そういう方たちがいるんですよね、そういう人たちを外部から支えようという動きをやりました。
なるほど。でもそれはすごく素早い動きというかね、武漢は本当に、早かったですし、どうそこに立ち向かう、ね、それこそコロナの脅威というかの現状もまだ分からない中での多分スタートだったのかななんていうふうに思いますけれども、
そうですね、もう2月から、ね、始めてですね、で、まあ、武漢誰も入れないんで、じゃあどうやって支援したのかよく聞かれるんですけど、まずその中国の僕が連携した NGO が医師を派遣して、医師から現地の状況を聞きながら、まあ、医療器具が必要だとかね、
なるほど、
防護服とか、であと武漢市内の人たちは実は結構助け合いを行ってたんですね。
なるほど。
一人でこもって大変だとか、食料をね、買いに行けないとか、はい、買い物サービスやったり心のケアやったり、さまざまな活動、実は武漢市民が動いてたんです。これをオンラインで外部でつながって、中国の NGO やボランティアの人たち、そして僕ら外国の NGO がつながって、それをバックアップしたんです。
なるほど。やっぱりその、まあ、人間関係というか日常的なその人間関係がね、遅延いろんなところがですね、この災害支援にも役に立つんですね。
そうですね、まさにあれはその地域の人が主体的に動くっていうね、よく災害の後のこう当事者主体とか言われますけど、本当にまさしくそうなったんですね。外部が入れないもんだから。
そうですよね。
だからある意味そういうのを、じゃあいかに僕らが現地に行けなくても外部から支援できるかっていうことがね、すごく今問われてるのかなって気がしますね。
あ、なるほど。まあ、基本的に小藤さんも現場にこう行かれるっていうのが、まあ、主だったんですね、これまではね。
そうです、そうです。もうすぐに災害を受けて現場に行ってたって、今回だけはなかなか行けないっていう。
そうですよね。
ジレンマもありましたけどね。
でもまあね、その自賠支援がいろんなことに結びついた部分もあるのかななんていうふうに思いますが、その他にも、まあ、このね、今コロナ禍の話に入ってきましたけれども、一方でまあ武漢の話はありますが、その他の地域も含めてですね、コロナ禍で随分やっぱり活動がしづらくなったりだとか、支援が行き届かないような状況もあったんじゃないかななんて思いますけども、いかがですか。
そうですね、まあ、武漢の支援から始まって、まあ、これは武漢だけの問題で、まあ、その後にまあ日本も含め世界中で、ね、今もう200カ国以上が感染広がってるんですけど、はい、まあ、どこも大変だということで、じゃあちょっとみんなの経験を、取り組みを共有しようよということで、まあ、国際アライアンスの立ち上げて、
ほうほう、
今ね、アジアを中心に14の国と地域のメンバーが加盟して、 昨年はですね、もう月1回毎月国際会議やって、お互いこんなことやってるよ、こんな状況で進んでるってことを共有して、あそこから学び合うことが大事だなってすごく実感したところですね。
なるほど。その点でいくとこういう国際アライアンス、まあ、災害をキーワードにしたこういうような、まあ、NGO、NPO、まあ、いろんな方が横でつながるグローバルにつながっていくっていうのはこれまでも、まあ、あったんですかね。どういう形だったんですかね。
災害のネットワークはアジアとかあるんですけど、でもこのコロナとか感染症パンデミックを災害と見なすかどうかで、うん、日本でもなかなか議論もあったところで、
なるほど。
でしかも感染症はなんとなくこう僕らの中でも政府とかね、こう医療従事者、専門家がやらなくてはいけないというところで、民間のこう NGO やボランティアができることあるのかっていうところもね、
うんうん、
あったと思うんですけど、実は海外に目を向けてみると、このコロナ禍の中でも実はボランティア NGO が積極的に動いていたんですね。
ああ、そうだったんですね。
それがこのアライアンスの中で見えてきて、で足元を見てみると、実は日本でもやっぱりこうホームレスとか、DV とか虐待のね、なかなか表に見えにくい問題に対して、支援している NPO の方たちも、実はこうコロナ禍でも動いてた、
はい、
まあ、そういうことなんかは、やっぱり僕らちゃんと忘れずに、こうやっぱりそういう、誰でもができることがあるんだなということは、すごく実感したところですね。
なるほど。そのあたりですね、後半もじっくり聞いていきたいと思います。ここで1曲ご紹介をさせてください。フジファブリックでフリーダム。さて本日の京都ハッピー NPO、 本日はですね、 NPO 法人高度海外災害援助市民センターの事務局長であられます、吉椿正道さんをお迎えしてお話をお伺いしています。ですね、まあ、前半ではですね、まあ、コードさんがどんな活動をしているのか、また、その活動をもとにですね、まあ、国際的に皆さんがこれ横でつながって、世界でつながってですね、情報交換をされてコロナにどう立ち向かえるか、支援ができるかということを、まあ、共有しているんだよということをご紹介いただきましたけれども、その流れでいくとですね、まあ、そういう海外での事例、先進的な事例だったりだとか、っていうのがこうあって、国内でもそれを生かした取り組みっていうのはコードさんとしていろいろされてたんですかね。
そうですね、国内の方もやはり足元を見たときになかなかこう、まあ、見えにくいね、先ほどお話したようにこうDV とか虐待とかホームレス中になかなか表に見えにくかったんですけど、しかも日本はね、ステイホームってことがすごく盛んに叫ばれていて、まあ、多くの人たちはなんとなくこう感覚の中で自分には何もできない、しっかり感染させない、感染しないためにステイホームをやるべきだということが、はい、まあ、確かにその通りなんですけど、うん、でも一方で、ね、困っている方がいらっしゃるということを支援する NPO がいたという、ね、はい、そこでこう、まあ、ローキーさんとか先ほどちょっとお話した関西 NGO 教育会社と一緒に、はい、少し国内と海外をつなぐことをやろうよということで共同ファンドを申し上げたりとか、
う
んうん、でそうすると、ね、国内の全然分野の違う、例えば国内で障害を持った方に支援している団体の方と、
はい、
国際教育やっている方といろいろ話してみると、実はそう共通することがいっぱいあるなって
。なるほど。
ね、でそれは多分ね、日本で初めての共同ファンドだったと思う、国会の会話をつなぐようなね、
うん、
そういうことなんかやったりとかもしましたし、あとやっぱりこう国内の昨年九州でね、大規模な豪雨災害があった
んですけ
ど、でこうここもまた非常にこうもどかしい思いがあって、なかなかこうボランティアいつもだったらね、たくさんのボランティアが下に来てるんですけど、はい、それができないという中
で、 そうでね、
だからこうそんな中でどう支援ができるのかとか、まあ、国内 NPO は本当にみんな苦労してましたね、
うんうんうんうん、なるほど。なんか本当心苦しい、どうしたらいいかっていうのがね、やっぱこのコロナ禍で活動大変な部分あったと思いますけれども、まあ、そんな中にあっても、でもたくさんの学生さんだとかね、多分こう活動したいんだという意欲を持ってね、主体的に探されている方もたくさんいると思いますが、近藤さんも学生さんといろいろプロジェクトをされているというふうにお伺いしましたが。
あ、そうです、そうです。コロナ前はですね、よく学生さんを海外の被災地にお連れして、まあ、研修というかですね、学生さんが自分で企画をした、まあ、この未来シーンというのがあるんですけど、それで被災地でこう自分たちのこうプロジェクトを実際企画したものをやってみようとやってたんですけど、
なるほど。
今ちょっとコロナで海外に行けないので、最近はですね、学生さんが農業を勉強してみたいと
思
って、兵庫県の丹波というところに、ね、行って、現地 の、 団体と一緒に農業を勉強してるんですね、うん、でこれはなんで農業を始めたかというと、実は海外、世界中行って世界中に農業があるわけですよね。
そうですね。
その中でやはり農業のことを少し知っておくと、海外後に被災地に行くときに少しの農業を使った支援プロジェクトであったりとか、
なるほど、
現地の暮らしを知るっていう意味で、
なるほど、
少しでも農業のことを知っておくといいんではないかなということで、今農業のことを勉強する中で、その地域の問題とか食の安全とか、そういうことなんかも今学生で一緒に勉強しているところです。
そう考えると災害切り口一つ切り口にしてもですね、まあ、子育て支援、福祉高齢者の話で障害者や、また今食の話が出てきましたし、今後ですね、この気候変動の話だとか、いろんなことが影響をしてきて災害も引き起こされて、それに対してどういう支援ができるかと、本当にジャンルを超えたというか、まあ、ジャンル分けをしている部分もおかしい部分もあるんですけれども、うまく災害ということで横串を刺していろんなことをされているななんていうふうに、ね、聞いてて思いますね。
そうですね、コードさんは、まあ、直接的な支援はもちろんなんですけど、やはり若い学生さんとかね、若者との連携といいますか、学習の機会を作ったりとか、自らがこう企画を作って、まあ、そこに挑戦していく、まあ、その経験を生かして今度新たなステージの、はい、まあ、企業を起こす学生さんというか若者も少なからずいらっしゃったりで、
なるほど、子供での経験を
もと
にね、
はい、うん、一昨年の連携した企画の中で、そういった新たな事業を起こされた若者の、まあ、若者がどう語るかっていうか、うんうん、若者とこれからの市民活動を語り合うみたいな企画をしていただいたりしましてね、まあ、そういうこれから の人たちとの連携というのはとても大事ですし、まあ、そういう活動をコードさんは大切に使ってられるのかなというふうに私なんかも拝見しているところです。
なるほど、はい、ね、このコロナ禍ですけれども、今後何かイベント等あったらお知らせをいただきたいなと思うんですけれども。
はい、ありがとうございます。7月24日に元前代表理事、2年前に代表交代したんですけど、千田健太郎っていう、まあ、国際法学者なんですが、彼が、まあ、先ほどお話最初に出たの最後の一人までっていう、ね、ことを言い出した人なんですけど、
なるほど、
その千田、まあ、健太郎の基調講演会が7月24日にオンラインでありますので、またホームページ等々でご案内させていただきますので、
ね、でも最後の一人までって本当に大切ですよね。絶対取り残されてしまう方々、まあ、災害ってやっぱりその旬というかね、まあ、その時は皆さん注目するんですけれども、結局そうやっぱり最後までこう取り残されてしまう人っていうのはね、最後ってのはどこかっていうのもなかなか区切りもつくのかは難しい部分はあると思うんですけれども、やっぱりそう忘れないというかね、今も神戸のね、震災、阪神・淡路で苦しんでいる人まだいるかもしれませんしね、それをきっかけにいろいろ活動をされているということを、そのノウハウを生かして、世界でね、活動を約されているということをいろいろね、今教えていただいて、とてもいい活動だなというふうに本当思いますね。
まあ、最近のね、SDGs でもよく言われてますけど、誰一人取り残さないっていうね、まあ、それを26年前から、最後の一人までという理念で活動されているのかなというふうにも改めて思った次第ですね。
ね、本当ですね、はい、私たち一人一人がね、まあ、もちろんイベントに参加するとかボランティアに参加するという活動方あると思うんですけれども、最後にですね、まあ、メッセージとして、今なるんですけれども、何ができるかなんていうことをですね、少し、お話しいただけたら嬉しいなと思うんですが。
そうですね、まあ、今回コロナでね、まあ、もちろん災害だけではなくていろんな人たちがこう厳しい状況に陥った中でね、
はい、
まあ、僕らやっぱりこう日本で暮らしているとなかなか足元のこととか近くのことが見えてなかったことがあるので、そういうことと海外ということが実はつながってるんだなとすごく実感したんですよね。
なるほど。だから
もちろんシンクグローバルアクトローカルというふうに言うように、やっぱりこう今国内でも、ね、たくさんの NPO の方がローキンさんと一緒にやってますけど、そういうことと海外がつながってるんだなという視点を持って活動すると、また大きな広がりとかつながっていけるんじゃないかなという気がしますね。
まさにそうですね。やっぱり自分一人の動き、また日常的な選択も含めてですね、それがいろんなところにつながってるんだということを考えながら生活すると、なんか選び方も変わったりとか、
そうです ね、
コミュニケーションも変わってったりだとか、はい、そういうきっかけになると思いますよね。
そういう意味では先ほどご案内いただいたセミナーに参加してみるとかね、いろんな活動をされてるホームページを見られるとか、先ほどの農業体験のことなんかはコードさんのフェイスブックなんかで流されてますので、コードさんのホームページ通してそこにフェイスブックも貼り付いてますんでね、それをご覧いただけると若者のいろんな動きなんかも あの見れるんじゃないかなというふうにも思います。
本当ですね、
はい、
あの引き続きですね、ぜひあの活動頑張っていただいて、我々も何かできればと、応援できればというふうに思っていますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。
あの、ありがとうございます。
磯端さん、あの本日はどうも本当にありがとうございました。
ご参加ありがとうございました。
本日はですね、 NPO 法人高度海外災害援助市民センターの事務局長吉椿正道さんをお迎えしてお話を聞いてきました。ありがとうございました。
ありがとうございました、
ね。またですね、まあ、今日はね本当にいい話でしたけれども、まあ、災害のことでやっぱ忘れがちというかね、その防災の話もそうなんですけど、やっぱ日常的に何ができるか、特にこのコロナ禍がねで学んだこともたくさんあると思うんですが、うん、一人一人ができること、今ね最後の大切なメッセージいただいたと思いますので、考えていきたいななんていうふうに思いました。はい、中津さん、また来月もよろしくお願いします。はいはい、
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。